おいおいだし、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。主によって全然知らない人々とは言うまでもなく、救われていません。彼は確かに聖書について話したし、奇跡を行ったし、悪霊を出したし、けど全部主に頼らないで自分勝手にやってしまったのです。結局、悪魔の力によって動かされていたのです。本当に忠実なものだけが報いを得、そうでないものは何ももらえない。自分のために何をやっても主は祝福することができません。もちろん誰も報いを受ける権利を持っていない。我々は恵みによって救われた。本来ならば永遠の滅びに行くべきでした。主は人間に報いを授ける義務をもちろん持っていない。けど主は我々を励ますために報いを授けてくださる。我々の奉仕も決して私たちの努力の結果ではない。ただ主の恵みに他ならない。誰でも主の前にひざまずいて主よ、私は何の役にも立たない、しもべにすべないと言わざるを得ない。誰も傲慢になる理由を持っていません。まあ、主は報いを与えようと切に望んでおられます。例えばマルコでの実証の中でイエス様は当地のイエス様のゆえに全てを捨てた弟子たちに次のように言われました。新約聖書の80ページですね。マルコ伝七章の29節と30節です。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てた者でその100倍を受けない者はありません。100倍受ければ大したもんです。考えられない富であり祝福であります。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。まあ、このような報いの約束は素晴らしい。けど、自分はそれに値しないと思っている人が随分います。パウロだって、もちろん報いを待つことができたけど、自分にはとてもできない。無理だよ。けど、実際は決してそうではありません。忠実に使い、どんな小さなことに対しても常に忠実であることが大切です。多くの約束は多くの賜物がなくても謙遜に忠実に奉仕する信者に向けられています。マタイ伝七章の41節、42節に次のように書かれています。マタイによる福音書新約聖書の17ページですね。七章の41節、42節です。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義父の義父だということで受け入れる者は義父の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。 その人は決して報いをもらうことはありません。水一杯でも飲ませるなら、その人は決して報いにもらうことはないとイエス様は言われたのです。まあ、ヒープル書の6章の中で主はすべてをご存知であり、見てくださり、人間の行いだけではなく人間の心の動機も見てくださると書かれています。394ページですね。ヘブル人への手紙の6章の実節になります。6章の実節、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。神は正しい方です。神は正しい、真実です。人間のわがままを許すお方です。変わらない喜びを与えるお方です。そして主はここで書かれているように、あの愛をお忘れにならない、必ず報いてくださる。お忘れにならなければ間違いなく報いてくださいます。まあ、主はわずか一レッタを捧げたヤモミに対しても豊かに報いてくださると聖書ははっきり言っているのです。主は我々の心の状態を見ておられ、本当に謙遜なもの、打ち砕かれ者に豊かに報いてくださいます。まあ、主は真実です。主は正しい方です。主は自分の約束を必ず守るお方です。すなわち嘘を知らない方です。偽善を知らないお方です。主の恵みは我々を救ってくださっただけでも十分であるにもかかわらず、我々に報いまでをも与えようとしておられるとは、何という、もったいないことでしょうか。マタイでの6章4節と6節に次のように確証されています。マタイ伝6章の4節、あなたの施しが隠れているために、隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられる、あなたの父があなたに報いてくださいます。主は報いてくださる方です。そして6節ですね。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。主は報いてくださるお方である。宗教と関係している神々とは厳しく人間の罰する神々なんです。唯一の誠の神は報いてくださるお方です。けど主はただ単に我々に報いを与えてくださるお方だけではなく、まあ報いそのものです。黙示録の2章と22章ちょっと比較してみたいと思います。440ページです。黙示録2章の26節、2章26節、勝利を得る者 また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。そして28節、また彼に明けの名著を与えよう。帝国勝利を得る者には明けの名著を与えようとあります。そしてもう一箇所は22章の、同じく黙示録22章の16節なんです。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明朝である。二節に、生を得る者には明けの明朝を与えようと書かれています。そしてここで私は輝く明けの明朝であると書かれています。まあここでも報いがまさにイエス様ご自身であることがわかります。最大の報いはイエス様の御そば近くにいることです。詩編の作者は3000年前にそれを経験してから書いたのです。主の近くにいることは私にとっては幸せです。ダビデも主の御前に喜びが満ちていると言ったのであります。どなたから聞いたからじゃなくて自分で経験したからです。主は私の羊飼いです。主は私のものです。結局それで十分です。主は私のもの、私も主のものであると言える人は本当に幸せです。報いそのものはイエス様ご自身です。まあ私たちはもはやこれ一応報いについて考える必要はないと思うけど、聖書はさらに多くのことを述べています。イエス様を本当に愛している者はイエス様に仕えることを切に心から望んでいるはずです。自分のことだけ考え自分のために生きる人はイエス様を本当の意味で愛していません。イエス様はもちろん気を凝られるかもしれない。ある人は今日か、いやちょっと困ると思うでしょうし、別の人は嬉しいと言うでしょう。新命記の中で、次のような箇所があるんです。305ページになります。旧約聖書の305ページ、16章の16節。主の前には何も持たずに出てはならない。主の前には何も持たずに出てはならないとあります。自分自身のことばかり考え自分自身のためにのみ生きている者は何も持たずに主の前に出なければならない。もちろん損害を受けます。その時後悔しても遅い。ただ恥だけが残ることでしょう。報いに対する期待は我々の生活の方向を変える力を持っていると言えます。ルカ伝の中2章にイエス様は次のように言われました。ルカ伝中2章12章の33節と34節を読み出します。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古ならない財布を作り、 朽ちることのない宝を手に